をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
はい、
はい、チャンクミチョイス、
はい、
グリーンブックやってなかった
やりましたね。
ちゃんまいがボリューム303でやったね。
あ、すごい、ちゃんと調べてきてくれてありがとうございます。
聞いてないけど、聞き直したりしてないけど、なんだっけと思って調べた。
あ、ありがとうございます。
そう、だからちゃんまいが言った内容は1ミリも覚えてないことを前提
今って400何回まで行ったの？
え、わかんない
まあだから100回以上経ってるから忘れちゃってるよね。
うん、忘れちゃってる。ただちょっとストーリーの方はどっちで聞いてください。
え、
ストーリーは言わないので。
あ、そう、303回
で聞いてください。
はい、でお願いします。
なんかこの映画全体の話は多分ちゃんまいがおそらくしてるだろうから、
確かに
今回は私が見て好きだったシーン、これちゃんまいと被るかもしれないけど、あとポイントとかそういう話をするつもりでおる。
はい、グリーンブックはあれだね、はい、あのアカデミー賞で、
うん、
マハーシャラ・アリさんが、うん、最優秀男優賞みたいなのを向こうで受賞してましたね。
はい、
はい、
まずこれはね覚えてる。ちゃんまいも言ってたけど、フライドチキンの骨を外に投げるシーン、うんてかフライドチキンが食べたくなるみたいなこと言ってた気がする。
そうね、すごいいいよねあれ。
2人でね、うん、フライドチキン食べて車の窓からその食べた後の骨をポイってトニーがやって、
うん、
でドクにもやれよって言って、
うん、
でドクもなんか恐る恐るっていうか、そんなことやったことないから、うん、罪悪感と戦いながらポイってしてちょっとわっすっきりみたいな感じになるシーンなんだけど、私はそこっていうよりも、うん、その後に、うん、トニーが調子に乗って、うん、ジュースのカップまでポイって捨てて、うん、ドクにめっちゃ怒られるじゃんそこが好き
それは違う。
そう、車止めさせられて拾いに行かされるっていう、あそこまでの一連の流れが好き。
そうだよね、
超面白かったあそこ。
なんかさ、うん、あのベタなんだけどいいよね。
いいよね。なんかさ、うん、全体的にやっぱりあの、うん、差別みたいなことをテーマにしてるからさ、うん、悲しいシーンがすごい多いじゃん、
うん、
けどなんかああいうちょっと間々にコミカルな部分が入るとホッとするね。
そう、本当もう、うん、あのやっぱり作ってる人が、うん、もともとさ結構そういうピーター・ファレリー監督っていう人が作ってんだけどさ、うん、確かもともと結構あれだ、メリーに首ったけとかさ、
あ、コメディの人だよね。
ジム・キャリーの映画とかさ、うん、なんか結構ベタな笑いをやるようなベタななんかやつ作ってきた人だから、うん、それが今回のシリアスなあの差別とかの、
うん、
主題にハマったんだろうね。
そうかも、うん、よかった。
いいよ、ね、
すごい、
あとすごいよかった。
次行っていい？好きだったシーン、2人でトニーの奥さんにラブレター書くシーン。
あー最高だよねあれ。
でこれラストの伏線につながるんだよね。
あ、
最後の最後の奥さんのセリフにつながるっていう布石にもなってるし、あそこで結構こう友情が深め合えるっていう、会えたっていうか、ういいよね。
そう、毒がそのあのトニーリップの予算に気づくのもあそこだ、うん、あそこなんだよ。
ね、あの、うん、その後の後にね。
うん。
なんかなんだろう、トニーの素直さみたいなのが分かったよね、あそこで。なんかそんなにまだ仲良くないじゃん二人。まあ、ちょっとは打ち解けてるけど、うん、けど。うん、なんかもっとこうしたらいいっていうの素直に書いてるの可愛くなかった、
うん、すっごい可愛かったし
すっごい素直に書いてる。
それまでなんか至るところで揉めてたのに、うん、なんか素直にあの、はい、わかりました、書き直ししてて、
そこは消してって言ったらはいって言って消すし、可愛いと思って、めっちゃ可愛い。やっぱ
もう自分のわかんないところとか、うん、苦手な部分は分かってるんだよね。
そう、そういう寛容さあるよね。あとなんかいいものはいいって認める、うん、
そうだ だからトニーがフラットなんで いられるのだよ、
うん
うん、そういう人種とか偏見がないっていうのはそういうとこでわかるんだろうね、
うん、でも学がないからさ、知識とか学がないからやっぱり最初はさ偏見持ってたじゃん。
確かに。けど知らないだけだ
ったよね。そうそうそう、ちゃんと自分の目で見て自分で感じたらちゃんとフラットになれる人だなっていうのもすごいわかった。
でも同じ体験をしてもそういう風になれない人がいるっていうのが世の中じゃん、
う
ん
う
ん、
まあ、そうだよね、柔軟さがないと。
だからやっぱり人間性なんだよねって思うよね、うん、そういう素直さっていうかさ、
うん、
トニーの素直さがやっぱり、
うん、そうだね、
うん、
であと2人でさお酒飲むようになるじゃん夜、
うん、
あそこ多分100人中100人がいいって言うと思うけどさ最初さ毒が疎外感を感じて一人で夜お酒を飲む習慣があったんだよね、
うんうん、
毒あじゃあトニーにお酒用意させて一人で部屋で飲んだり、うん、で黒人のコミュニティにも入っていけないし白人が集まるバーにも行けないし、ね、結局一人でお酒を飲むみたいな、うん、それが普通にトニーも隣に座ってその買ってきたお酒を二人で飲むようになったりこう一緒にバーに行ったりするようになって、うんうん、もうそのシーンであどんだけこう2人の距離が近くなったん
か
なっていうのがすごい分かっていいシーンだなと思った、
うん、だからやっぱなんかお酒が入ってるかどうかは別としてさ、
うん、
一緒にこうご飯を食べたりさ、
うん、
その衣食住を共にするってすごいハードル高いよね、その、
うん、
黒人白人とかの、話の前に、
うん、
なんか見ず知らずの人がさ、
うん、
衣食住と共にするのって結構ハードル高いからなんか乗り越えると一気に近くなるのかもね。
そうだね。でこっからがシーンじゃなくて、
うん、
ポイントとして私が好きだなって思ったところなんだけど、
うん、
なんか2人が一番最初に多分揉める原因になった出来事で、
うん、
に関わってくる石あるじゃん、幸運の石めっちゃ毒に怒られたやつあれの色いいよね、グリーンブック色だったよね
確かになんかあのなんていうのエメラルドブルーみたいな、
うんうんうん、なんか車の色とも合ってて、
翡翠かなんかじゃなかったっけ。
あ、そうそうそうそう、
そうだよね、
うん、なんかおしゃれだなと思った、
まあ、合うっていうかくすねてくるみたいな話なんだけど、うん、
でこれが1個目で、もう1個は、
うん、
これは多分賞を取っただけあるっていうゆえんっていうか、
うん、
なんかこういう細かい演技も評価されたんだろうなと思うけど、ドクのなんか貴族みたいな笑い方、うん、
あすごい、ね、
本当にお城に住んでる人なんだろうなみたいななんか佇まいだったよね。
いやそもそもさ、カーネギーホールの上に住んでるってどんだけって
思うあのね、神殿みたいなね、
そうそう、変な椅子なんだその椅子、そう
そうだもんねこう下々のものをこう見下げる椅子ね、
うん、確かに、
ああいうの多分天然でやっちゃってた人なんだろうなと思って、その自分が傲慢とかそういう、うん、なんかそういう気持ちも一切なく、
もうあれだよ、あの傷つきたくないがゆえに自分の壁を高くしちゃってる人なんだよ、
うんうん、でもなんかあの毒やっぱすごいなと思った、なんかいいよね、
でもうマハーシャラリってさ、なんであんな自然にできんのって思わない、
うん、もう
だっていろんな役やってんだよ、もう私なんかマハーシャラリさ、もうあの直近で見た、その時に直近で見たのはさ、もう麻薬の売人の超怖い人のさ、うん、あの
あ
ーマハーシャラリ見てたのにさ、急に
180度変わってきた
貴族みたいな黒人になってさ、ピアノ弾いてからさ、すげえと思ったもん、
お上品だったわ
ね、
うん、あとキャラクターの中、キャラクターの中ではやっぱね、うん、トニーの奥さんが一番好きだった。
あ
の人はすごいクレバーでスマートだよね、ちょっとね、かぶるけど、
なんかもうトニー一家でさ、うん、一つのあのドラマとか作れそうだよね。
ね、あの黒人差別がもう普通だった時にさ、
うんうん、
なんていうの、もう本当にリベラルっていうか、
うんうん、
なんか
すごいよね、
うん、そうあれるっていうのがすごいなと思ったし、最後まで、
うん、
もう最後まで持ってくじゃん、そのなんか、
うん、 心掴んでくるじゃん。最後よかったよね、
最後のシーン、
奥さんの最後のあのシーン、
うん、すごい好きだ。なんか女性キャラクターで結構こうトップに入るぐらい好きだった
すげえ、マジすげえ。
いやなんかね、偏見を持ちすぎてる人ばっかり出てくるじゃん、本当にこの物語って、
うんうん、
その中でさ、やっぱりあの最後の方に出てきた警察官とかさ、
うん、
なんかそういうリベラルな人ってやっぱ希望を与えてくれるっていうか、
うん、
なんか一生このままじゃないぞっていう、なんかこれからもっと良くなる、うん、世界良くなるよっていう希望が見えたから、なんかそういう意味でも奥さん好きだった、
うん、確かに。そしてすごい可愛かったしね、あの役者さん
可愛かったね。
ね、
なんかいい年の取り方してる感じの可愛さだったよね。
うん、あとなんかトニーとの相性、なんか画面上での相性がすごい良かった、うん、
確かに、
うん、
あでこれレンタルとかじゃなくて買った DVD で見た、ちゃん前も買ったけど。
ああそうね、
買った DVD だとインタビューついてんじゃん、見た？
確かに見てない、まだ。
いやインタビュー、その本編見てすぐインタビュー見ると本当に誰だっけ、あの主演、あトニーの人、
ね、
ビゴモーテンセン、
そうだそうだ、
めっちゃ痩せてて君
別人だよね。
そううわーと思って、なんか
すごいよ、
撮ってすぐなのかなと思ったけど、多分ちょっと時間空いてるんだよねきっと、インタビューを撮る
の。そうだよね、
うん、多分編集とか全部終わった後にインタビューを撮ってるから、
うん、
めっちゃ痩せてて誰だよってなった。イケメンだよね。
ビゴモーテンセンさ、全然アカデミー賞の主演男優賞にさ、
うん、
あれノミネートされたんだっけな、忘れちゃったけど、すごい良かったと思わない？
すごい良かった。
そう、私あのトニーリップが本当に好きだなと思った。あの多分303回の時にも言ってると思うけど、うんうん、
言ってた多分。
すげえ良かったんだよね。
うん、
なんかマハーシャラアリばっかりでさ、
うん、
まあそれすごいけどさ、すごい良かったな、あの。なんか感じが本当イタリア系アメリカ人って感じで、
うん、ザなんかガサツな感じがね。
そうそうそう、しかもさ、あのロードオブザリングのビゴモーテンセンのイメージで止まってる人が多分、
そうそれ
遠い、
それちゃんまが言ったから、うん、ロードオブザリングのビゴモーテンセン結構調べたけどめっちゃかっこいいね。
まあ、あんなが
若いっていうのはあるけど、
あんなガサツなさ、うん、イタリア系アメリカ人演じるなんて思わなかったから、
そうだ、ね、
すごい演技派なんだなって思ったよ、うん、すごく。
あとなんかこう二人がさ、マハーシャラーリと一緒にさ、そのインタビュー受けてる時、こうお互いがこうリスペクトし合ってる感じにもちょっとほっこりしてしまって、
なんか実際にね、あの、うん、物語の中の二人みたいな感じでね、
う
ん、
共演するって全然知らないうちになんか会ってさ、二、うん、人でなんだろう、それこそアカデミー賞の時かなんかの時に会ってて、挨拶していつか共演できたらいいねっていう話までしたって言ってて、と思ってよかったねと思
って、ゴイゴイス、
うん、だからぜひインタビューも見れる人は見てほしいなと思った。
確かに見よう、
うん、はーい、
はーい、
そんな感じです、
はーい。